よし、これを紐解いていきましょう。もし山道を歩いていて、突然猛毒を持った蛇にガブッと噛まれたら、あなたはどうしますかっていう話なんですが。
いやー、それはもうパニックになりますよね。
そうなんですよ。で、すぐに病院に駆け込んで治療を打ちますか、それとも自分の体に毒が回るのも構わず、ふざけんなって、その憎たらしい蛇を追いかけて山の中を走り回りますかっていう。
まあ普通に考えたら絶対に前者ですよね。まずは自分の命というか治療が最優先ですから。
ですよね。でも、なんていうか、私たちが日常のトラブルとか、それこそ法律っていうものに直面したときに、実は後者を選んでしまっていることが非常に多いそうなんです。
そうなんですよね。無意識のうちに傷ついた自分を癒すことよりも、その自分を噛んだ蛇、つまり相手を徹底的に打ち勝つことの方に執着してしまう。
はい。
そしてそのための強力な武器として法律を使おうとしてしまうんですよね。
今回の深掘りのテーマはまさにそこなんです。私たちが普段裁判とか弁護士って聞いて思い浮かべる、あの相手を完膚なきまでに論破する冷たい武器っていうイメージ。
ええ、ドラマなんかでもよく見る光景ですね。
そうそう、これすごく面白い視点なので深掘りしてみたいんですが、もし法律が武器ではなくて、私たちの人生という音楽を美しく奏でるための楽器だとしたらどうでしょう？
楽器ですか？
はい。今回のソースは名古屋にある太陽法律事務所のウェブサイトに掲げられている哲学のページなんですが、ここにすごく興味深いことが書かれていたんです。
ほう。
そもそも、なんで私たちが法律を戦いの道具だと思い込んでいるのかっていう根本的なところなんですけど。
ここで非常に興味深いのは、法律の本来の目的と実際に私たちがそれを見る場面との間にものすごく大きなズレがあるということなんですよね。
ズレですか？
ええ。今回提供いただいた資料を読んで、なるほどなーって思ったんですが、法律ってそもそも個人同士が法廷で殴り合うために作られたわけではないんですよ。
え、争うためのルールじゃないんですか？
違うんです。人と人との関係を整えて安心して暮らせる社会を作るための、いわば個人間の契約の大規模版なんですね。
大規模版。
はい。例えば家訓とか会社の就業規則と同じで、平和を維持するためのルールというのが本来の姿なんです。
ああ、なるほど。例えばシェアハウスのルールみたいなものですね。
あ、いいですね、その例え。
共有スペースは当番制で掃除するとか、夜10時以降は洗濯機を回さないとか。あれって普段はみんなが気持ちよく過ごすための平和の道具じゃないですか。
まさにその通りです。
でも、誰かが私が冷蔵庫に入れておいた名前入りの高級プリンを勝手に食べた瞬間。
そこで紛争の勃発ですね。
そう、その紛争時にだけで私はそのルールブックをバーンって引っ張り出してきて、他人のものを勝手に食べないって第三条に書いてあるでしょって相手を罰する武器として振りかざしてしまう。
ええ。
で、どうしてもそのプリン泥棒を追い詰めるっていう強烈な印象ばかりが残るから、ルールイコール相手を攻撃する武器っていうイメージが先行して定着しちゃうんですね。
そういうことです。
でも冷静に考えたら、プリン1個でシェアハウス全体の空気を最悪にするのってなんかバカバカしいですよね。
非常に的確で面白い例えですね。実はその一部の強烈な印象が国レベルで起きているのが、今の私たちの法律に対するイメージなんです。
国レベルで。
はい。ここで学校の社会科で習った三権分立を少し思い出してみてほしいんですが。
立法、行政、司法ですよね。
そうです。法律を作る立法に携わる人たちからすれば、法律というのは平和で豊かな国を作るための設計図なんですよ。
設計図、なるほど。
そしてそれを実行する行政の人たちからすれば、国民にサービスや幸せを届けるための地図なんですね。
ちょっと待ってください。つまり設計図を書く人たちは、どんな素敵な家を建てようかって考えていて、地図を使う人たちはどうやって目的地に安全に着こうかって考えている。
え、
どちらもすごくポジティブな見方ですよね。戦う要素なんてゼロというか。
そうなんです。だから国会や市役所を見学に行っても法律が武器だなんて感じないはずなんですよ。でも三権のうちの最後、司法、つまり裁判所の場だけは全く景色が異なります。
ああ、裁判所か。
そこは利害が激しく対立した当事者同士が自分にとって有利な解釈をぶつけ合う、言ってみれば個人的な戦争状態の最前線なんですね。
なるほど。司法は誰が窓ガラスを割ったんだって言い争う泥沼の戦場なんですね。
そういうことです。
私たちが法律を意識するのって、大抵その戦場のニュースを見た時か、あるいは自分自身が戦場に引きずり込まれた時だから、法律が武器に見えてしまうのはある意味当然なんだ。
ええ。しかし、本来の機能が平和を守るためのものであるなら、個人の紛争の場面においても、必ずしも武器としてしか使えないわけではないというのが、今回の資料の重要なメッセージなんです。
その構造的な理由はすごく腑に落ちました。でも、ちょっと意地悪な聞き方をしますけど。
はい、何でしょう。
もし自分が本当にひどい目に遭った被害者だったらどうでしょう。さっきのプリンの話なら、まあ笑い話で済みますけど、例えばビジネスパートナーに裏切られて全財産を失ったとか、
ええ、
ありもしない噂を流されて名誉を深く傷つけられたとか、そういう深刻な状況なら、法律という武器を使って相手を徹底的に叩きのめすことが正義だし、自分の傷を癒す方法なんじゃないですか。
そう思われるのも無理はありません。
感情的になんか平和のためのツールですなんて綺麗事を受け入れられないと思うんですよね。
その気持ちは痛いほどわかります。自分が深く傷つけられた時、相手に愛想の報いを受けさせたいと願うのは人間として非常に自然な感情ですからね。
はい。
ただ今回の資料が鋭く指摘しているのは、まさにその正当な怒りが引き起こす人間の心理の罠なんです。
心理の罠ですか。
ええ。ここで冒頭でお話しした毒蛇のメタファーが効いてくるんです。深刻な紛争状態にある時、人は相手を打ち欠かして制裁を加えることが自分の救済になると信じ込みます。
もちろんそう思いますよね。
でも実際には血に毒が回っているのに蛇を追いかけ回すのと同じで、自分の中の怒りや憎しみという毒を全身に巡らせて、自分自身をボロボロにして自滅していくプロセスに他ならないんですよ。
蛇に復讐してるつもりが実は自分で自分の首を絞めていると。
これをさらに大きな視点と結びつけてみると、紛争がもたらす真の恐ろしさというのは、お金や時間を失うという物理的な損害だけではないんです。
物理的な損害じゃないとしたら何が一番恐ろしいんですか。
最も深刻なダメージは心の平安と自分の人生に対する主体性の喪失にあるんです。自己決定権を奪われてしまう状態ですね。
主体性の喪失、それって日常の小さなレベルでも起きてる気がします。
と言いますと。
例えば同僚からすごく嫌味なメールが来て、それに腹を立てて週末ずっとそのことばかり考えてイライラして眠れないみたいな。これってその同僚に私の貴重な週末をコントロールされてるってことですよね。
まさにその通りです。非常に良い例ですね。
やっぱりそうですか。
怒りや憎しみにとらわれている状態というのは、あの同僚が謝罪しない限りとか、相手が痛い目を見ない限り、自分は絶対に幸せになれない、心穏やかになれないと思い込んでいる状態なんです。
わあ、確かに。
これは裏を返せば、自分が幸せになれるかどうかの決定権、マスターキーのようなものを、自分を傷つけた一番憎い相手に丸投げしてしまっているという恐ろしいパラドックスなんですよ。
うわあ、それはゾッとしますね。絶対に許せない。一番自分の人生に関わってほしくない相手のポケットに自分の幸せのスイッチを入れているようなものだ。
だからこそ資料では被害者という立場に固執することの危険性を警告しているんです。地上での戦闘状態に縛られて目の前の敵を倒すことしか見えなくなっていると、相手に自分の人生の支配権を委ねることになってしまう。
なるほど。
だから視座を上空へと引き上げて戦場全体を俯瞰することが必要なんですね。
俯瞰するか、相手を打ち勝つこと、つまり蛇を叩くことでは本当の意味で自分の主体性は取り戻せないってことですね。
そういうことです。
だとしたら弁護士はどうやってその泥沼から依頼人を救い出すんですか。武器を持たせずに戦場から連れ出すってどういうアプローチになるんでしょう。ここで今回のタイトルにもなっている楽器というキーワードが出てくるわけですね。
はい。太陽法律事務所の哲学では、楽器の楽という字には音楽の楽というだけでなく、安楽とか極楽、娯楽といった人が安らぎや心地よさを感じる楽の意味が込められているとしています。
人生を心地よくするための道具ということですか。
ええ。トラブルが起きると人の心や人間関係の中に怒りや恐れという不快な不協和音が鳴り響きますよね。
はい、ギスギスした感じになります。
法律は相手を切り刻む剣としてではなく、その不協和音を整えて再び人生に静かさと調和を取り戻すための調律の道具として使われるべきだというんです。
調律、ピアノの音が狂った時にもう一度正しい美しい音に戻す、あの作業ですね。
まさにそれです。
ここからが本当に面白いところなんですが、資料の中で弁護士の役割を 伴走者って表現していましたよね。
ええ、ありましたね。
マラソンなんかで一緒に走ってくれる伴走者、ランニングメイトと、音楽の演奏でピアノを弾いてサポートしてくれる伴走者、アカンパニスト、この2つの意味が見事に重なっているのが本当に美しいなと思って。
私もその表現には非常に感銘を受けました。結婚、離婚、転職、親の介護、あるいは相続など、私たちの人生には何度も大きな分岐点が訪れて、その度に不協和音が鳴るリスクがあります。
誰にでも起こり得ることですよね。
でも弁護士はクライエントの代わりに戦う戦士ではなくて、クライエントが再び自分自身の人生の音楽を奏でられるように法的な知識を使ってサポートする伴走者なのだと定義し直しているんです。
自分が主役で歌い続けるために弁護士が隣で音程を合わせてくれるんですね。なんかすごく安心感があります。
そうですよね。
でも専門家の方にちょっとお聞きしたいんですが、使用の根底にある奇跡のコースっていう哲学的な教え、あれって少し抽象的ですよね。
あ、実在するのは愛のみであり、恐れではなく常に愛を選択することという部分ですね。
そうそう、それです。正直、法廷闘争のドロドロした現場で愛を選択するって具体的にどういうことなんですか？ちょっと現実離れしているというか。
確かに言葉だけ聞くとスピリチュアルで実務とかけ離れているように聞こえるかもしれません。でも実際の弁護士業務に当てはめると非常に合理的で実践的なアプローチなんですよ。
ほう、合理的ですか？
例えば、ある家庭で泥沼の遺産相続争いが起きたとしましょう。兄弟間で、あいつには絶対に1円も渡したくない、裁判で徹底的に戦ってやるって依頼人が激怒している。
ああ、よくドラマであるやつですね。まさに不協和音のピークというか。
この時、従来の武器としての法律を使う弁護士なら、よし、相手の弱点をついて徹底的に裁判で戦い、1円でも多く勝ち取りましょうって先導するかもしれません。
はい、それが普通の弁護士のイメージです。
しかし、楽器としての法律を使う弁護士は違います。このまま何年も裁判でいがみ合い、残りの人生の時間を怒りと裁判費用に費やすことが本当にあなたの望む平安ですか？と問いかけるんです。
ハッとさせられますね。
多少の譲歩をしてでも早期に和解や示談を成立させて、この争いから解放されて穏やかな日常に戻る道もありますよと提示するわけです。
なるほど。相手を憎む恐れの感情に突き動かされて泥沼の裁判を続けるんじゃなくて、自分自身のこれからの人生の安らぎ、つまり心の平安を優先して手打ちにする、これが愛を選択するということの具体的な実践なんですね。
まさにその通りです。もちろん資料でもバランスよく言及されていますが、適正な被害回復のために毅然として戦うことが必要な場面も当然あります。
まあ、泣き寝入りしろってことではないですもんね。
ええ、理不尽な搾取に対しては責任追及の手を緩めてはならない。しかし、それが相手を破壊するためだけの戦いになってはいけないんです。
はい、
最終的なゴールはあくまで当事者の心の平安の回復であり、早期かつ円満な解決を目指すことが真の意味での勝利なのだと強調しているんです。
戦うことはあくまで狂った音程を直す調律の主手段に過ぎない。相手を完膚なきまでに叩き潰すこと自体が目的になってはいけないんです。すごく腑に落ちました。
ここで一つ重要な疑問が浮かび上がります。この考え方って何も裁判や弁護士といった特別な場面に限った話ではないんじゃないかと。
特別な場面に限らない。
私たち自身も日々の生活の中で気をつけていないと、すぐに言葉やルールを武器として振り回してしまっていませんか？
わあ、耳が痛いですね。職場の会議で自分の意見を通すためにとか、あるいは家族とのちょっとした口論で私の方が正しいって証明するためだけに正論という武器で相手を刺してしまうことありますね。
誰しも経験があることだと思います。
でもそれって結局はお互いの関係に致命的な不協和音を生み出すだけで、後には嫌な空気しか残らないんですよね。
ええ、日常のトラブルにおいても、相手の非を認めさせて打ち勝つことと、自分たちの関係性を調律し心地よい状態を取り戻すこと、どちらが本当の目的かを見極める必要があります。
確かに、
正しさという武器を振り下ろす前に、これは私の人生を平和にするための行動かと立ち止まることができれば、結果は大きく変わってくるはずです。
つまりこれはどういう意味を持つのでしょうか。私たちは人生の分岐点やトラブルの宇宙にあっても、ただ感情に飲み込まれて怒りのままに戦うのではなく、自ら平和を選択するという強い意志を持つことができるということですね。
ええ、その通りです。
法律という国家規模の壮大なシステムでさえ、本来は平和のために作られたものなんだから、私たちの日常の小さなルールや言葉も、相手を傷つけるためではなく、平和を保つために使えるはずなんです。
自分が被害者という立場にとどまって、相手が変わるのを待ち続けるのではなく、主体的に自分の人生のコントロールを取り戻す、それこそが一番の解決策なのだという力強いメッセージですね。
いやー、素晴らしいですね。今回のセッションでは、太陽法律事務所の哲学を通じて、法律は武器ではなく、人生を調律する楽器であるというとても新鮮で深い視点を見てきました。
はい、非常に有意義な内容でした。
最後に、この深掘りを聞いてくれているあなたに一つ問いかけたいと思います。もし今あなたの人生の中で誰かとの対立や消えない怒りといった不協和音が鳴っている場所があるとしたら、自分を噛んだ憎い相手という毒ガミをいつまでも追いかけるのをやめて、あなた自身の心を調律し、平和を取り戻すために今日からできる小さなステップは何でしょうか。
大切な問いですね。
特別な法律家がいなくても、あなた自身が自分の人生の最高の調律師になれるはずです。ぜひ今日から意識して考えてみてください。